はい、おいさおいさでだしラジオでございます。
はい、ズマです。
殿下です。
はい、
どうもよろしくお願いします。
はい、
前回は欠席いたしまして。
あ、そうだよね。
失礼いたしました。
大丈夫ですか。
いや、あれ今流行りの謎の風邪だったっぽいですね。
ああ何かね、流行ってるよね。
はい、2026年5月現在謎の風邪というのが流行ってるというのを後世にここで記録しておきますね。
確かに、はい、どんな感じの。
いや、なんかね、まあ風邪の症状なんですけど、
うん、
まあ、とにかく倦怠感がすごくて。
あ、
はい、だから私あの石井さんとのね
録音、はいはいはい、
まあ、行く前に、まあ、なんか37度になってたから、
うんうん、
これはまあ移したらまずいなと思ってやめたんですけど、
うん
うん、まあ、その後ですよね、
うん、
もう本当ねだるーんってなって。
あ、そう。
もう僕何もしたくないです。いや、普段は割とあの私在宅ワークが多いんですけど、
うん、
あの37度台だったら普通に仕事しちゃうっていう社畜なんですよ。
あ、なんですね、まあね、
できませんでしたね。
あ、
はい、っていうぐらいのしんどさだったんで、
はい、なるほど。いやいや、復活してよかった。
サボったわけじゃないんで。はい、
まあ、石井さんのおかげでね、あの普通に。
本当です。
普通にっていうか、むしろ石井さんすごかったけどね。
いや、本当ですね。あの熱量、ね、
聞いてない方は聞いてもらいたい、
はい、本当ですよ。
前回もね、
本当ですよ、はい。水天宮からお送りしております、このラジオ。今日はですね、
水天宮ね、
はい、
ジャンクション、
ジャンクションの街ですよね。
箱崎ジャンクションのすぐそばからね、
ジャンクション銀座ですね。ここは
ジャンクションかっこいいよね。
いや、ほんとね、もう
ネオ東京感あるよね、ジャンクション。
そうそうそう、しかも夜が一番いいですね。
そうそうそう、うん、近未来って感じで。
近未来ですよね、ほんとね。ヤマタのオロチみたいな形で、
あ、道路がね、
はい、路が
うねうねして、
特にこの水天宮は見応えがあるんですよ ね、
うん、ほんとなんかラセラーラセラーっていうねBGM が
出ざ
ーって、そうそうそう、頭の中に鳴り響いてきましたけど。はい、
あ、いいですね。はい、ということで、まあ、流浪の番組になっておりますけれども、
はいはい、
そういうレンタルルームを暗記しながらですね、
そうですね、
こうしております。
はい、
はい、ダシラジオということで、ちょっと私前回欠席したんですけれども、
はいはい、
はい、エピック、
いよいよ
ね
公開されて、
はい、でも、もう昨日ぐらいでもう何ですか、 IMAX 終わっちゃったんですか、あれ。
そう、1週間限定みたいですね。まあでも、
うん、
通常のあの劇場ではまだまだやってるからね、
うん、
今日はあの5月の22ですけど、
はい、
まあ、まだ見てない方はね、まだまだやってるんで見てもらいたいですよ、
うん、はい。
我々ももうね、IMAX で見てきましたけども。
はい。私も見ましたよ。
ねえ。
うん、
いや、殿下も見るのはね、これ相当、
なかなか映画館に行くっていうのは、ね。
そうそうそう、はい。なかなか行かないからね。
そうね。だって私あれですよ。ストップメイキングセンスの時も行かなかったですからね。
そう。あんなに、トーキングヘッズ。
トーキングヘッズ好きなの。
ストップメイキングセンス愛してる男が。私は行きましたよ。で、行って、よかったから行けって言ってんのにね。
うん、
しかも、殿下んちの近所でもやってるから、行けっつって、大画面で、ティナ・ベイマスの勇姿を、
確かにね、
目撃しろって。
ガニ股も見たいと思いますけど、
そうそうそう、見ろって言ってんのに行かなかったからね。
いや、100回ぐらい見てるから。
いやいや、
もう。
いや、でもね、やっぱり、あの、このエピックも見ても思いましたけど、
うんうん、
やっぱ大画面で見るのはね、全然別体験ですよ。
そうですね、そうですね。
大画面は正義ですよ、やっぱり。うん、
確かにね。
だから、はい、今回もエピック、IMAX でだとやっぱり、うん、あの、特に縦の幅がめちゃくちゃでかいから。
うん、そうそう、縦がでかかったね。
そうそうそう。うん、それで、その、エルヴィスの、こう、立ち姿がさ、
うん、
も
う
本当に画面の、
うんうんうんうん、
天井までいっぱいに、ドーンと映るとさ、すごいパワーあるよね。
確かにそうでしたね。いや、そうそうそう、確かにエルビスがいる感じが、
うん、
やっぱなんか生きてる感じがしますよね。そうそうそう、うん、
いや、だから本当その石井さんも前回言ってたけど、
うん、
初来日公演っていうさ、
うんうん、
コピーであの宣伝したわけなんですけど、
うん、
いや本当にもう我々はエルビスの来日公演を見たと言っても過言ではないなっていうぐらいの臨場感。
うん
ありますよね。
そうですね、まあ、特にさらにあれライブ中心に構成してるから、
うん、
なんかそれをやっぱ見せたかったんだなって感じがすごいしましたね。
うん、
うん、
そうそう、
なるほどね。どうでした。
うん、いや、やっぱりでもエルヴィス、まずなんていうか、こうエルヴィスの、まあ、70年代の特にこう もうギンギンのギラギラのエルビスでこうもうパワーもみなぎってる姿をまずなんかこう見てて、うん、もう景気がいいなっていうかね、
あ
なんかこう
あのラスベガスの感じとかね、
そうそうそうそう、うん、ラスベガス感とか縁起がいいなみたいな、なんかこうありがたいものを見てるみたいなね、
確かにね、
いやなんかそういう良さがあったね、
うん、そうね、いやエルビスもなんかそのライブの場、まあエンターテイナーしてるライブの場が中心なので、
うん、
まあ終始だいぶニコニコしてる映像がやっぱ印象に残ったし、
うん、
その客を冗談言って笑わせるとか、
そうそうそうそう、
ね、めっちゃベロチューするとか、
そうそうそうそうそうそう
めっちゃベロチューするやんって客と、
ね、女性客にね、うん、
ガンガンお母さんともベロチューしなかったみたいなちょっと
ガンガンキスしていくからね女性客と。あれは結構今見るとドキッとするよね。
そうね、まあ求めてるからかな、うん、
そうね、
さすがに子供にはベロチューしなかったから、
まあ、向こうから ね女性客の方からこう来てるから、うん、こうサービスとしてやってる、
そう、ね、
別にまあ合意の上と言えるんだろうからいいんだろうけど、うん、結構すごいよね、うん、いやでもそうそう、やっぱり70年代のエルビスってそのエピック見る前は、うん、70年代エルビスのかっこよさっていうのがあんまりこうピンときてないところがあったんだけど、うんうん、でも見て思ったのは、うん、なんかこう50年代とかのエルビスは本当にロックンロールのこう始祖というか、
うん、
もうキングオブロックンロールとしてのかっこよさがまあ、うん、あるとかっていうかっこよさというかね、うん、なんだけど70年代はそのロック的なかっこよさというよりは、
うん、
そのエンターテイナーとしての良さっていうか、
ね、うんうんうん、
あとちょっと質が違う良さなんだなっていう、そのエンターテイナーとして見た時に、うん、もうめちゃくちゃいいなっていう、
うん、
そのなんていうか見てるとこうパワーをいただける、
うん、いただける
ありがたい縁起がいいっていう、
うん
う
ん、
なんかそういう気持ちになる感じがありましたね。
ラスベガスライブであれ見たいっていうのはすごい確かに思いましたね。
こう花があるよね、すごいね、
あったね、
うん、それを特にやっぱり IMAX の大画面で見るとその花が全身で浴びられるっていう良さがありましたよね、
うん
うん、でもやっぱりあれだよね、なんちゅうかな、エルビスが常にふざけてるっていうか人を笑かそうとするしてる感じ、あの感じもいいよね。
そう、なんかそういうイメージが全くなかったんで、ね、
好きあらばなんか面白いこと言ってやろうっていうさ、
そう
感じがあって、
うん、
あれはエピック見ないとあんまり分かんなかったよね。
分かんないっすよね、うんうん、それはなんかその客に対してもだし、そのバンドメンバーに対してもだし、
うん、
みたいな感じで、
うん、そうそうそうそう、うん、
そのな多分あのでその後冗談言った後にちょっとはにかむじゃないですか。
そうそうそうそう、
あの笑顔
あれだよね、
ちょっとかわいすぎて、
そうそうそうだから前回石井さんも言ってたけど、うん、これは確かに
かわいいわ。あれで 何人か死んでるでしょ、あのはにかみ笑顔、あの、
ね、
70年代エルビスのあの
女性ファンもね、
あの笑顔を見るために死んでると思う。
そうね、
うん、
そうそうそう、
うん、
曲中とかでもさちょっとふざけたりするじゃん。
そうそうそう、うん、
あれも面白いよね。なんかあんまりそういう人ってあんまりいない感じがするし、
うん、なんだろうね、やっぱでもラスベガスのエンターテインメントショーだったっていうのがあるのかな、うん、みたいなね、
うん、やっぱそのロックの文脈で出てきた人でああいうこう笑かそうみたいな感じの人ってあんまりいない気がする、うん、
確かに ね、
うん、あれが面白いなと、
うん、
しかもこう一曲の中でもすごいこう曲に入り込んで、
うん、
陶酔して歌ってるかと思えば感想とかになるとちょっとふざけてみたりとかさ、一、
ね、うん、
曲の中でもコロコロ変わったりするのが面白いなと思って、
うん、
いやでもあの人としての愛嬌みたいなのはやっぱりこれが魅力なんだなっていうのがすごい伝わってきましたね。どうですか。
私はですね、うん、ちょっと多分ねバズラーマンっていう人よく知らない、まああの前のエルビス見ますけど、うんうん、よく知らないんですけど、
うん、
なんか意図多分 あるんだろうなとこのエピックに対して、
うん、
って思ったんですよ見てて。っていうのは私が一、まあ結局ビートルズ以降しか聴いてないロックファン、
うん、
あの洋楽ロックファン、
うん、
みたいな立ち位置でずっと来てますけれども、
うん、
なんかね意図としてはやっぱそういうなんかロックファンとの接続っていうのも意図してんなっていう感じがすごくしましたね。
お前らちゃんと聞けと。
そう、エルビス聞けというところ でそれはなんかこういういいのもあるんだぞもそうなんだけど、
うん、
で例えばさビートルズのカバーを3曲ぐらい入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
イエスタデイと、
うん、
フラフラフラーンって歌ってたり、うん、サムシング歌ってたでしょ。
歌ってた歌ってた、
うん、で意味深だねって、うん、サムシングって意味深だねみたいな言ってたりとか、あとライブでゲットバックやってたでしょ、
うん、
とかでやっぱビートルズもやっとんやんというか、そういうところの接続、まあ私が知らなかっただけなんですけどね、多分もう割と有名な話なのかもしれないんだけど、
まあでも入り口としてはね、
うん、であえてそれを多分入れたんじゃないかという気もするし、であとはやっぱそのバンドとしてのロックバンドとして の、
うんうん、
エルビスっていう感じがすごくしてて、まあ、もちろんエンターテインメントのショーでもあるんだけど、
うん、
やっぱバンドに結構焦点を当ててる、
うん、
裏側のバンドとメンバーといろいろやってるとか、
うんうん、
なんかそのこうやってアレンジしようぜとかこういう風にしようぜとか、
うん、
作っていくみたいなところを結構見せてたんで、
そうね、うん、いやバンドの音かっこよかったよね。
そうそうそう、うん、ドラムの音とかも、うん、ギターの音とかも、
そうギターかっこよかったなと思って、うん、ジェームス・バートンだと思うんですけどね、うん、テレキャスターのペイズリー柄の、ね、うん、派手なテレキャスター弾いてる、
うん、
あの人の音色めちゃくちゃかっこいいよね、
うん、いわゆるそのね、本当ギターのロックっていうところにも全然接続した音を出してるなっていう感じがあって、うんうんうん、まあそれは IMAX のせいかもしれないけど、
うんうん、
であと結構そのテーマもアレンジとかも含めてワッシュアップしたりとかもしてるじゃないですか、
うん、
で割とビート聞かせてるんですよね。
あ
これもアイマックスのせいかもしれないけど、うん、
いやでもまあ意図的にね、
そうだいぶ意図的にそういうことをしてんじゃないかなっていう気がしてて、うん、だから多分今の現代のファン違うな、ロックファンもジジイになってきてるけど、
うん、
やっぱエルピスとまあ次につなげようっていう意図があるんじゃないかなというふうな感じました。
ああ、うん、なるほどね。確かにバズラーマンのこう意思はかなり入ってるなと思ったね、うん、タイトルが最初にエピックってバーンと出てくるときに、
うん、
よく見たらバズラーマンズエピックって書いてあるんだよね。
お前かいみたいなね。
そうそう。お前かいっていうね。俺のエピックっていう。まあでも確かに石井さんも前回、
うん、
いや石井さんも
石井さんのエピック
、私の中にも自分のエピックがあるから見たとき、あバズはこう来たのかと思った、ね、
うん、
みんなエルビスワンは自分内のエピックがあるんだなっていうね、
うん、
そのバズラーマン版っていうことですよね。
そうね、うん、っていうのはすっごい感じましたね。っていう意味でも IMAX で見れてよかったですね。
なるほど、
うん、であとやっぱあれですね、ちょっと石井さんのやつを先に聞いてたからかもしれないですけど、
うん、
ショート動画風
あ、はいはい、
じゃないですか、
うん
うん、ほんとそれは感じて、
あ
もうほんともうシャッシャカシャッシャカ
編集でね切り替わって、
編集で次へ次へ次へ次へみたいななんだけど、そのなんかまあ美味しいところをやっぱでかい音で、
うん、
でいい感じに見せていくっていう、ほんとマジの今のショート動画みたいな文脈がめちゃめちゃ意識してるのは間違いない。
そうだよね、
うん、まあ、という意味でもなんかそのやっぱ確かにね、私がエルビスをじゃあもう改めて聞こうと思った時に、
うん、
1から10まで聞くとやっぱしんどかったりするかもしれない、最初に聞こうと思って、
ね、まあね、たくさんあるしね、うん、音源も。
そうそういう意味でもやっぱそういうさっき言ったよね、ロックファンをこう接続するっていうので、うん、おみたいなところをもっとカッカッカッカッとこうテンポよくつなぎ合わせるみたいな意図を持ってやったんじゃないかなっていう感じがしましたね。
いや、そうだよね、入り口としてすごいよくできてるよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、あれはねマジでね見てよかったですね私、うんうん、
そうですね、
うん、
私もなんかありがたいものを見れたっていう感じがして大画面で
そうそうそう
ありがてーっていう、うん、演技がいいなっていう
ね、ライブ見たかったですけど
ね
見れるわけがないんですけど、
いやいやもうあれはもう実質ライブを見たと言っても過言ではないですよ。
だからもう次はあれですよ、スフィアでやってほしいですね。
ああ それね、うん、そうそうそうそう、
うん、
そうね、いやでもさ、そうスフィアの良さってやっぱり、うん、まあ、殿下は実際ラスベガスにさ、は
い、
去年行って
ラスベガス行ってもらいましたね、
体験してるじゃないですか、
は
い、
スフィア経験者、
私は体験してないですけど、でもまあ、うん、やっぱスフィアの良さって視界がもういっぱいに画面があるっていうさ、
全部
その没入感
後ろまで、
はい、ね、うん、ってことじゃないですか。だからね、やっぱ 大画面はね、あのいいのよ。あの でかいってだけでもうあの価値があるっていうか。
そうね。
だから IMAX も、まあ、ソフィアと比べたらそれは全然何分の1だけど、
うん、
やっぱり目の前いっぱいに画面が、
うん、
特にこう高さがさすごいあると、うん、やっぱそれだけですごい迫力が全然違うからね、
うん、
あれはいいですよね。
いや、良かったです
よ。そう。いや、だからね、ぜひ今後もね、うん、殿下はぜひ、あの、音楽映画いっぱいやってるからね。
そう、最近なんか流行ってきてるのかな、うん、ね。
そうね。
うん、
4K リストア版とかでね、あの、昔の映画とかも、そう、普通の劇映画だけじゃなくて、うん、音楽映画もいろいろやってるからね。
そうだね。
ぜひ今後も行ってもらいたいですね。
はい。うん、悔しいけど、行くか。いや、
はい、
うん、
まあライブ映画館で見るライブはねいいんすよ、
うん、
まあ音もいいしね、うん、あの座って見れるしね、
それはねあるよね、
うん
うん、でかいしね、
画面が
ね、
そうでかいしっていう良さもあるんですけど、
はい、
まあ、とはいえ、
うん、
やっぱり実際のライブもいいっすよねっていうことで、
そうですね、
はい、まあ、私あのこの前小沢健二のライブを見に行ってきたんですけど、
はい、なんか謎のなんかタイみたいな、
ね、実ははい、さっきから、
はい、
これあのそうですね、あのクロスタイっていうね、
はい、
このなんていうんですか、まあ、リボンみたいな感じのね、
はい、
首にくるっと巻いて襟元でクロスさして、
短すぎたネクタイみたいな感じになってる、
ピンで留めるっていうね、
はい、
可愛らしい感じのね、
うん、
このラベンダー色のタイをつけて今お送りしてるんですけど、
う
ん、
はい、
これあの今回の小沢健二のライブの入場者にみんな配られるグッズの一つなんですよ、
ね、うん、全員なんね、
全員、そうそう、結構ね、うん、素材もあんまり詳しくないですけどね、
うん、
なんか良さそうな
ツヤツヤしたやつ、
そうそう、
うん、
であの首の後ろのところには刺繍が入ってて、ちょっと今見えないけど、
うん、
刺繍で今回のツアータイトルが月と街の間でっていうタイトルなんですよ、
うん、
でそのローマ字で間でっていう刺繍が入ってたりとか、
ね、間で
そうそうそうそう、とかね、そういうタイを止めるためのピンバッジもついてたりとかね、
うんうんうん、
そうそうそう、まあすごい、あの小沢健二の最近のライブって毎回その入場者全員にグッズが配られるんですよ、
うんうん、
ただまあその分あの入場料チケットも結構高くて、まあ、今回1万6000円っていう、
うん、
まあまあなお値段だったんですけど、
う
ん、
なかなかですね、
なかなかその気軽に手は出しにくいんだけど、
うん、
ただまあ行くとそのタイももらえるしピンバッジもあるし、
うん、
まあ、他にもねいろいろと小沢健二の書いた文章が入った封筒が4つぐらい入ってて、
うん、
で曲中でそれではあの何番の封筒を開けてくださいって、
は
あ、曲中で客が封筒を開けて文章を取り出して、
うん、
で中を読むと、
うん、
その曲に関する小沢健二の書いた文章
とか、ね、なるほど、
書いてあるっていうような趣向になってまして、
うん、
で特に今回はその小沢健二が過去の自分、
うん、
特に94年から96年頃まで、
うん、
まあ一番
売れてた時の、
そうそうそう、うん、一番勢いがあった頃の自分っていうのを振り返るっていう趣向になっていて、うん、そうそうそう、で、まあ、まずその、まあ、94年から
手が汚れた手で
埋まっちゃ
ったからね、まあ、ちゃんと拭きました
ね、そうそうそう、
はい、
こっちがまずね94年から95年ね、
うん、
だから94年ライフ発売、
うん、
でまあラブリーやとかね、強い気持ち強い愛とか、
うん、書いて
っていうのがまあ書いてあって、
うん、
で別の方で96年、
はいはいはい、
で、これは球体の奏でる音楽が出た年なんですけど、
うんうん、
でその時何が起こってたかっていうと、
うん、
まあ94年5年っていうのはもうライフが出て、
うん、
その後もその小沢健二の名曲といわれるシングル群、まあ、強い気持ち強い愛をはじめとしてね、
うん、
戦場のボーイズライフ、さよならなんて言えないよ、
うん、
痛快ウキウキ通りとかが、まあ、95年に出て、でもこの勢いでライフ2みたいな、
うん、
ライフのこう同じ感じのでアルバムを作って、そしたらもうすごいことになるじゃんっていう感じ の、
うん、
あの勢いがあったんだけど、96年に入って実際出た球体の奏でる音楽っていうのは、うん、それまで出してたノリノリのシングル群は全然入らずに、
うん、
急に静かな、
うんうんうん、
あのジャズのアルバムを出したってい
う
ことが起こってたんですよね、
うんうん、
で今回この配られた紙を見ると、その96年っていうのは、
うん、
まあ、 あんなに得意だった現実を書くことができなかった、うん、恐れ抑制まともというマスクっていう、まあこれ小沢健二の文章なんですけど、
うん、
だからそのなんていうんですかね、まあやっぱりその多分精神的なバランスが多分ちょっと崩れていて、うん、もうあまりにその94年5年のね、うん、どんどん人気者になっていって、
はいはい、
でそのハイパーな感じで、
そう、ね、
曲ももう超ポジティブな、
うん、
でもうノリノリな感じの曲を出していって、
うん、
でもうそれ出すたんびにもう人気も評価も上がっていって紅白にも出てみたいな、その状況に対してやっぱりちょっと適応しきれなくなっていたんだなっていうような、
うん、
そういうことがやっぱりあったみたいで、
うん、
っていう話を今回文章で書いていたり、まあ、実際ライブの MC でも語ってたりして、
うん、
いやなるほどなっていう、
うん、
なんかこう小沢健二って結構なんていうかな、不思議な人でやっぱりこちらの予想しないような行動ばっかりする人なんですよね、
うんうん、
でなんでそんなことをしたんだろうみたいなことが結構いろいろあって、まあ、急にインストアルバムを出してみたりとか ね、
うん、
結構あのインストアルバムは割と未だに謎なんだけどそこのそうそうそう、
そうなんだ
そこはね、だから今回94年から6年のあたりが語ってくれたんで、
う
ん、
本人からねそれ語るって、
そうそうそう、
なかなかそういうのないですよね、
そうそうそうそう、
うん、
それ語ってくれるんだっていう嬉しさもあったし、で音楽的にもすごくあの趣向を凝らしていて、
うん、
まあ、普通にあのバンドの音とかはもう毎回最高なんですよ、
うん、
もうリズム帯もすごいかっこいいし、
うんう
ん、なんだけど今回はあの CD の音源のマルチトラックを小沢健二がステージ上で音源を流すっていう趣向があって、しかもその CD 音源をそのミックスされた音源をそのまま流すんじゃなくて、パートごとに分かれた音源を流すっていうことをやっていて、例えば、僕らが旅に出る理由のストリングスだけの音源っていうのがあるんですよ、
う
ん、それを流したりするんだけど、
うん、
これがねむちゃくちゃいいのよ、
ほうほう
マジでよくて、
うん、
あのやっぱりねこれもその小沢健二のが配った文章の中でも書いてあるんだけど、
うん、
録音する音源ってあのやっぱり高いマイクで撮ってるんですよ、
うん、
っていうのがこの配られた紙に書いてあるんだけどね、
録
音スタジオ録音のマイクは200万とか240万とかしますと、
うんうん、
この配られた紙に書いてあるのはその生演奏ライブとスタジオ音源のそれぞれその良さと弱いところがあるよねと、
うんうんうん、
やっぱりスタジオ音源はもう音質が最高なんだと、
うん、
生でやると、
うん、
まあ、ストリングスを入れることもできるんだけど小型のマイクをつけて、
うん、
それは8万円ぐらいらしいんですよ、
うんうん、
値段も書いてあるんだけど、うん、紙に
何を伝えたいんだろうね
その
今、
うん、ただそうは言ってもやっぱり生演奏の良さっていうのはこうその場にいる強靭性がある、
うん、
でやっぱ視覚効果がある、まあその、
うん、
演奏してるのが見えるっていうね、うん、ただ一方でやっぱり音質はスタジオ録音よりも厳しいとかね、まあ、演奏がぴったりではなかったりするみたいな、
うん、
こう生と音源の良さとデメリットがあると。でなんだけどその両方の極端なものがあるんだけど、
うん、
それをいいとこ取りしたいんだと、
はい、
っていう、はい、そうやっぱり生演奏に限るよねっていうのは極端だと、
うん、
でもやっぱり録音マスターテープの迫力が一番だよねも極端っていうふうに書いてあって、
うんうん、
両方のいいところを取ってやりたいんだみたいなことで、
うん、
その生バンドの演奏もありつつ CD 音源のストリングスだけを
流したりとか、ね、それ流すもありつつ、
そうそうそう、
はは
でそのストリングスの音やっぱり CD 音源だと、
うん、
あの他の音と混ざって聞こえるから、うん、まあ、それはそれでいいんだけどストリングスだけで聞くとね、
うん、
むちゃくちゃいいんですよ、
うん、
さっきも言ったけど、
うん、
とかあとそのドラムの音とかも、
うん、
強い気持ち強い愛のドラムの音だけをステージ上で流したりとかして、
うん、
それもねめちゃくちゃかっこいいんですよ、
うん、
こんなものが聴けるとはっていう喜びというか、
なるほどね、
ワクワクがあったりとかね、
あなんかまあ聞いててなんかちょっとうがった見方になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
最近思ってるのはいやなんかめちゃめちゃ AI の音楽が出てきてるじゃないですか、
うん、
でどんどんどんどん AI によっていろんなものが作れるようになってきてて、
うん、
これこのままどうなっていくんだろうって感じがしてるんですよね。で割ともういわゆる我々がインターネットを介してデジタルで取れるなんていうか情報とか、まあ、音とか、うん、そういったものの価値ってもうマジでどんどんどんどん下がっていくっていう感覚を持ってて、でそれがまあそうじゃなくて多分そういった AI の時代ってでもそれって現場生の音が出る楽器が出すとか、うん、なんかそういうところでは多分きっと出せないから、
うん、
人間ってそっちの方向なんじゃないのみたいな感じの感覚は持ってたんですよね最近ずっと、うん、もう多分ここはもう不可逆なんで、
そうだよね、
情報の価値みたいなのがどんどん下がっていく、で体験の価値が上がっていくみたいなね、まあ、割と簡単な図式ですけど、でみたいなことをちょっとバーッと思ってたけど、なんかちょっとそうじゃないんだよみたいなことを言おうとしてる感じがちょっと受け付けましたね。つまりあの録音芸術としての音楽って、
うん
うん、あるいはなんかその生の音楽っていう、多分なんかその録音ができるレコードができた時代から、
うん、
脈々と受け継がれたものみたいなのって、
うん、
そういうなんかね AI とかによってそういったもので消えるもんじゃなくて、
うん
うん、情報価値は残るよみたい なんかそんな感じのメッセージに私はなんかちょっと捉えました。
でもやっぱりね、あの一方でその体験としてのライブの良さみたいなのもめちゃくちゃ感じられるっていうか、
うん、
やっぱかなりね特殊な体験なんですよ、
うん、
小沢健二のライブって、うん、まずそのさっき言ったそのクロスタイっていうね、
うん、
タイをとにかくみんな配られるから、
うん、
これつけなきゃしょうがないんですよ、
うん、
でも、まあ、すごい可愛いタイなんだけど、
うん、
まあ、言うても40代のおっさんがこう普段つけられるような
これ、まあ、
ものではなかなかないんですよ。
そうだね、
そうそうそう、
どうしたって、
そうそうそうそうそう、
どうした
つける場所もな、つけに行くような場所もないしね、うん、
まあ、
なんだけど
そのピンぐらいをちょっとなんかどっかにね、ちらっとちらつかせるみたいなので、うん、
まあ、まあまあね、ギリいけるけどね、
はい、ギリいけるかもしれません。
タイはなかなかね、
これはどうしたって、
まあ、これ、まあ、色は色5色ぐらいあるのかな、
うん、
これは特にねラベンダー色ですごい可愛らしいんですけど、
うん、
そうなんだけど、もうこの場ではそのライブの場では、うん、とにかくほとんどの人がつけてるから、
そう、ね、
でまあ、あのちなみに客層も、まあ、大体私と同年代のね、
うん、
まあ、リアルタイムで聞いてきた人がやっぱり多いから、
うん、
同年代の、まあ、言うたら中年の男性女性がこういうものをつけてノリノリで聞いてるっていうね、
うん、
そこのハードルを乗り越えるとすごく楽しいっていうね、
そうね、
逆になんていうのかな、
うん、
これをつけることで、あの心の なんていうの、
吹っ切れる、
そうそう、吹っ切れるバリアみたいのが一個壊せるんですよ。
わ
あ、もうこれつけちゃったし、
うん、
これはもう乗っていくしかねえなっていう気持ちになれるんですよ、
うん、
これをつけることで、
うん、
っていう良さもありますね。
なるほどね。
で他にも結構特殊な体験としてちょっと今日持ってこなかったんですけど、
うん、
あの会場に着くと昔の立体メガネみたいな、
うん、
赤と青のセロハンみたいなのが左右にの目についた立体メガネみたいなやつがあって、
うん、
それもなんか組み立てなきゃいけないんだけど、
うんうんうん、
そのゴム紐を穴に通してで結んで止めてみたいな、
うんうん、
だからその客席についてからタイも止めなきゃいけないし、
はいはいはい、
このメガネもあのゴム紐つけて組み立てなきゃいけないし、結構やることがいっぱいあって大変なんだけど、
うん、まあ、でもなんかそれをみんながやってる、
そうそう、みんながやってる、
共時性というか、そうそうそう、もう同じ行動というか、
そうそう
そ
う、
それを共有してるみたいなね、
有無を言わさず やんなきゃいけない、うん、でそのどこに紐通したらいいか分かんなくて、
うん、
隣の知らない人に聞いたりとかね、
うんうん、
なんかそういうもう無理やり参加させられるみたいな、
あ、
そうそう、でそれもねなんか結構巨大なこう厚紙の紙にセロハンが貼ってあって、
うん、
装着するとねすごい間抜けな格好になるんですよ、
うんうんうん、
あのそうそう、なんだけどそれもまたね恥ずかしさを踏み越えて装着してしまうと、
うん、
なんかこう一歩バリアをバリアを破れるっていうね、
まだ私はその域にはいけないです
けど、いや、そうそう、だからハードルは高いのよ、ハードルはめちゃくちゃ高いのは間違いない、1万6000円もしてるしね、
まあ、値段はねしゃあないというかそういうもんだと思うけど、うん、もはやこの時代、
うん、
あ、
でそれでその赤青の眼鏡で見ると、うん、ステージ上の照明が赤と 青のあのピンスポットみたいなのが当てられてて、うん、それを赤と青のメガネで見ると何ていうのかな、別に立体とかそういうことではないんだけど、
うん、
なんかこう不思議な、なんか普通のライブのステージ上の風景が、
はいはいはい、
すげえ不思議な、うん、まあサイケデリックなというか、
うん、
不思議な絵が見られるっていう、
うん、
で それはあの自分の好きなタイミングでそのメガネで見てください、うん、みたいなことになってて、そうやって時々赤をメガネで見てすげえみたいな感じになったりとかね、っていう、ま
あ、
とにかくその体験、無理やり体験させられるっていうか
ね、うんうんうん、
まあ、っていう、
そうだよね、なんか、うん、まあ、今後って本当体験の価値が絶対上がっていくんだろうなって本当思って、実はちょっと私は今年から意識的に行動に移そうと思って、
お
う、だからライブに行こうと思ったんです
よ、はいはい、
うん、もともとなんかずっとね、なんていうんですかね、映画も行かないのもそうなんですけど、
うん、
私自身の個人的な話なんであれなんですけどね、
うん、
なんかあのもうずっとクソ田舎のところで何の情報もない中でこう、うん、いろいろ音楽を聴いてたり、
うん、
まあ広島のところに出てきても、まあ、ちょっと街に出てっても、まあでもそんな同じような音楽聴いてる人もいなかったから、
うん、
一人で家でもうずっと聴くだけみたいな、
あ
ライブも来ないしさ、アーティストも来ないしっていう状態の中で、じゃあいざこっちの東京とかに来てライブ行ける時に、うん、じゃあワッホーって行くかっていうと、
うん、
まあ割とそうじゃなかったんですよね。
あ、
うん、なんていうかな、今までなんかそう家でこうシコシコ聞いて、なんか楽しんでたのをなんかみんなで共有すると、うん、なんかこっぱずかしいというか、
あ、
なんかみんなでこうオナニーしてる感じの公開オナニーみたいな感じの聞いてる側ね、まあ、あの、本当恥ずかしいんですけど、そうね、そんなことないですよ、皆さん。はい。でも、なんかちょっとこっぱずかしさがあったん
ですよ。いや、でも、その気持ちもちょっとわかります
か、うんうん。で、まあ、いわゆるちょっと私的なものというか、それを、じゃあ共有したいかっていうと別にしたくなかったから、し、なんか似たような人たちがいっぱい横にいるのも、なんか、
あ、
いや、なんか、わしみたいなめんどくさいやつらがこんなにおるわ、みたいな気持ちになるしね。
そこでこう、うん、仲間がいるぜとはならない、
ね、全くならない、うんうん、それに心強さを感じることは一切ないっていうか
どっちかというとこう恥ずかしさの
方が、ほんとめんどくさいやつがこんなにいるんだな
みたいなその気持ちもでも
分かる、世の中って、うん、やっぱ一筋縄じゃいかないなみたいな気持ちになるんですよ、私ライブに行くと。
なるほど。
だからあんま行けなかった、あの大きなアーティストのライブとかね、
うん、
それなんですよね。でなんですけど、なんかやっぱちょっとこれはまあ別にそういう考えあるんですけど、うん、ちょっと間違っ、今後ちょっと変えていかないといけないなという気がしてきていて、さっき言ったその情報の価値が下がるみたいなとこもあるんですけど、やっぱ体験していくっていうのを、うん、その録音されたものだけじゃなくて場に行くとか、うん、なんかそういったところの価値をちょっとやっぱ小さく見すぎてて反省しまして、
ああ、うん、なるほど、
はい、
AI 時代を迎えて、
そう、まさにそこで危機感を持ったって感じなんです
ね。ライブの価値に再認識した、
やっぱ改めてこうそっちにやっぱ体を持ってかなきゃいけないというか、気持ちを、うん、っていう気持ちになったんですけど、うん、多分まだ私は小田健のライブは楽しめない。
小田健二のライブはね、あのハードル高いですよ、うん、あの私もそう思います。
そうだよね。いや、あの別に楽しんでる方をどうこう言うとかじゃなくてですね、
いや
自分の問題なん
で、いやでもね、あのいや多分ハードル高いのは間違いないですだからそのハードルを乗り越えられればめちゃくちゃ楽しいんだけど、
うん、
乗り越えるハードルは高いのは間違いないです
高いよね、
それは間違いない、
うん、
でもやっぱりやってることはすごく、なんていうかな、体験としての他にない体験っていう意味ではかなり独自なことをやってるなっていう、
うん、
まああと、まあでも普通に音楽としても良くて、
うん、
今回ね結構他の感想とか見てても同じように言ってる人が多いんですけど、小沢健二の歌が上手くなってんすよ、
うん、なんかトレーニングしてんすかね、
分かんないけど声すげえ出てて、まあ、小沢健二って別にその歌の上手さとかでさ、
うん、
売ってる人じゃないから、
うん、
別にそのファンも別にそれは求めてないんだけど、
うん
うん、今回なんか声すごい出てて、なんか高い 音とかもちゃんと出てるし、
それはすごいですね。なんか
そうそうそう、
うん、
もうだって50代後半とかだからね、
うん、
なんか小沢健二歌うまくなってんじゃんっていう、うん、面白いっていうか、なんか嬉しかったですね。
でもね、本当トレーニングで変わりますよね、
あれ
ね。
あ、うん、なんかやってんのかな。まあツアーのね、一番最後の公演だったっていうのもあるかもしれないね、うん、こう声がずっと歌ってて出るようになったのかもしれないし、うん
うんうん、
あともう一個は、あの小沢健二のギターはいいっていうね、これ私ずっと言い続けてるんですけど、
まあ聞いたことあるね、
ギタリストとしての小沢健二はめちゃくちゃいいっていうね、うん、あの私日本のギターソロで、
うん、
このギターソロが好きっていうベスト3の中に小沢健二2曲と小山田圭吾1曲が入ってるっていう、
うん、だいぶ偏ってますけれどもね、
フリッパーズギターは、うん、あの日本で一番素晴らしいギタリストだっていう説を唱えてるんですけど、すあの
だいぶ、うん、
かなり偏った意見ですけど、まあ、一番好きなのがあの小沢健二の天使たちのシーンっていう曲のね、
はいはい、
ギターソロあるんですよ、
うんうん、
で3番目に好きなのが、うん、あの小沢健二の流動体についてっていう曲のギターソロなんですけど、
うんうん、
まあ、今回その2曲ともやってくれて、
うん、
天使たちのシーンはね、もう過去のライブでも曲はやってんだけど、私の好きなファーストアルバムに入ってるあのギターソロは、
うん、
多分ねやってないんですよ、うん、ちょっとアレンジ変わってたりとか弾き語りでやったりとか、
うん、
今回その過去の CD 音源を流すパートで天使たちのシーンのギターソロも当時の CD 音源で流れてて、
うん、
そこはね、まあ、グッときつつも、そこは生で聞きたあのフレーズ弾きたかったなっていうちょっと複雑な気持ちもあったんだけどとはいえでかい音で一番好きなギターソロ聴けたっていう ね、
あね、生で弾いてくれてシンガロングしたかったですね。
でもあの流動体についてのギターソロはもう生でストラトでね、結構なんていうかな、荒っぽい感じのこう、うん、ノリノリな感じのギターなんですけどね、
そこはあんまり変えずにっていうかフレーズは変えずに、うん、
変えずにあの2回あるんだけど、うん、1回目のフレーズは音源の通りの感じで、うん、2回目は一番曲の最後のところなんで、
うんうん、
もう最後は割とこう自由な感じで弾いて、うんうん、それはそれでめちゃくちゃ盛り上がるんですよっていう。ちなみにあの、うん、上位3位のもう1曲は、うん、コーネリアスのあなたがいるならのギターソロなんですけどね、はい、
う
ん、
全部どうだって
言ったって。ぜひ聞いてほしい。
聞いたことあるはずな、
これが
はずなんだが、
日本で一番いいギターソロ3曲なんです。あの全部サブスクで聴けるから。小沢健二はあのファーストアルバム、うん、あのサブスクにないんだけど、
うん、
天使たちのシーンだけ単体であるんですよ。
なるほどなるほど。
で流動体についてもあるし、
うん、
コーネリアスのあなたがいるならもサブスク入ってるんで、これをぜひ聴いていただきたいです。
あ、は
い、
なんか日本のギターソロトップ3は選びたいですね。関係ないけど、
なんかあります。
いや、
まあ、今のパッと思いつく、
パッと思いついたのは、でもなんかこの前もラジオで言ったかもしれないですけど、ローザ・ルクセンブルク の、 あのライブオーガストのやつが好きですね、
うん、橋の下、
橋の下が最高、もう至高のギターソロだって、マジでずっとこういうの探してた感じだったんです。俺パチンってきて、
テレビジョン感、
テレビジョン感のその日本のロックとガッチャンとこうハマりきって、
もうしかもライブバージョンなん
で、ライブバージョンじゃない、ライブバージョンでこそ、あ、ライブバージョンじゃないと全然アレンジも違うから、そう、もうね、いつ聴いても興奮するあれ聴いて、たぎる。
あるね。
そうそう、うん、そういうのは、それは一曲あったけど、他どうかな。どうかな、
あの、うん。CD 音源だとそこまでじゃないけど、
うん、
ライブ音源のこの曲めっちゃ好きってのあるね。
そう、こっちでっていうやつあるじゃん。
私フィッシュマンズのウェザーリポートって曲がそれです。
うん、
CD 音源だと、まあまあって感じなんだけど、
そうね、
ライブ音源のウェザーリポート、
うん、
最高なんですよ。
ね、ライブ行くべきなんだろうね。
でもあれでしょ。
え、
最近あの
そう行くようにしたんですよね。で、そうなんですよ。でもまあちょっとリハビリみたいな感じで、
うん、
あのまずはちょっとそういうちゃんとしたんじゃなくて、
うん、
緩いところから行こうと思って、あのパンと音楽とアンティークとって
あるね、
はい、
フェス、あ
の3月末ぐらいにやった、はい、春の、まあ、ちょっとフェスと、まあ、そういう物販みたいなのを が合体したようなやつですね。
パンが主役でしょ、あれ。
パンとアンティークが主役ですね。
パンとアンティークが主役
で、
ね、
そうそうそう。で、合間にライブみたいなね。
音楽もやってます、
ね。合間になぜか王権とかがライブするみたいな、そういうやつなんですけど。まあそこになんかちょっとまあ気になってるアーティストが複数いたんで、で、行ったんですけどね。うん、まあメインはやっぱりゴリラ祭りですよ。
ああ、はい、我々の番組で押し続けてる。
もうこの今年の1月から押し続けてる。ね、彼らがどんな感じなのかとか、まあどんなライブをするのかとか、はい、なんかこう見たくてですね、ちょっともう行っちゃおうかなと、1500円です
し。安いよね。
10分の1だよ。
ね青酒のね、はい、本当だよね、
うん、とかまあそれもだし、あと割とこうライブハウスのシーンでもガンガン言ってるのはニコンってバンドとかね、うん、あとあれだサンデーメイクラブ浦小雪さんのソロみたいな、あのメインボーカルの方のね、
はいはいはい、
ソロとかね、なんかあのあたりをすごい聞きたかったんで、うん、もう思わず思い切って一人で行ってみたんですよ、
うん、
行ってみて、まあ、あの、ライブは全部良かったです。
うん、
全部、
うん。
本当、皆さんの勢いも感じられて、特にゴリラ祭りーズは素晴らしい。
う
ん、
おぉ。
まあ。
全然、あの、音源はいいけど、うん、ライブはみたいなこともなく。
のなくですね。
ライブもいいんだ。
はい。彼ら、なんかまあ、あの、メインが3人なんですよね。
うん。
で、あの、もうちょっとバンド編成みたいな感じで5人になるときもあります。ベースとドラムが入って。
うん、うん。
でこの時はもうほんと3人のいわゆるアコースティック的な編成で、あのギターとギターボーカルとピアニカとリコーダーっていう3人編成、
うん
うん、みたいな感じなんですけど、いやあのまあ曲の良さが際立ちますからね、ほんとね、うん、でボーカルの方の朴訥な感じのこの、ね、歌声とかもね、まあそのまんまだし、
うん
うん、で割とねこう後半になるにしたがってみんな聞いててちょっと泣きそうになってる人たちともいるような感じのね、うん、そういう会場、ちょっと会場っていうか本当路上なんですけど、
うん、
その隣にはなんか謎のステーキ屋とかがあったりとかしましたけど、
うん、
そこの路上の本当ところに本当仮設テントみたいなのがあってそこでやっただけなんですけどね、うん、なんかその立ち止まる人たちも作って結構な塊になってやってるっていうのは、
うん、
その臨場感を感じられたのはすごい良かったんですけど、あの思ったのが、
うん、
私はここにいるべきなのかっ
ていうのを思っちゃいました。
思っちゃいました。
それは思わなくていいじゃないの。いいじゃない。
はい。
いても、ま
あ、特にあの20代前半の方たちですから、はい。そこにですね、47歳、
うん、
厄年、もう過ぎたり
です。過ぎてるね。とうに過ぎてるね。
はい。の男がですね、ってこう、いいねーとかやって見てるのが、
うん、
マジでノイズな感じが自分の中で
自分の中でね。
するんですよね。
周りがどう思ってるかはわからんけど。
はい。ですよね。
そうか。
まあ、ね。で、っていうのはちょっと感じましてですね、あの、いや、オリシも、シックスミュージックダットという言葉があるじゃないですか。あるじゃないですか。
あるじゃないですか。
誰も知らないですよね。うん、どこにも
私は前
波及してないですけどね。
殿下に教えてもらいましたけど。
そうそうそう。
それで初めて知ったけど。
そう。あの、
どういう、
ちょっと言葉を説明しますとですね、うん、あの、イギリスの言葉です。
はい、
で、イギリスの、BBC Radio 6があるんですけど、
うんうん、
あそこが、いわゆる若手のインディーズミュージシャンをフックアップして、こう、かけ続けているラジオ局なんですよ。
うんうんうんうん、
でそれを好んで聞く、
うん、
子育ても半ばの40代を超えたおっさんたち、
うんうん、
90代に青春を
90年代に
90年代に青春を過ごした感じのおっさんたちで、靴はコンバースを履いてて、で、あのチェックのシャツを着て、
具体的だな、
血のパンを履いてるとで向こうの話ではなんかこう割とこうライブハウスの中でも前に来たりとかしてそれを見てるみたいな感じなので、
うん、
でそれに対してあ名前が出てこなかった、あのすげえムキムキになった人たち、
ウェットレッグ、
ウェットレッグのとか、いやーシックスミュージックだとマジ困るわ
マジうざいと
マジ困るわっていう、はい、あの発言をしてて、それのインタビューを見た時にどういう言葉なのかなって調べたら、ワイヤン、
わしじゃ、
わしじゃ、わしじゃないかいって、その、まあ、格好はともかくとして、その、いわゆる、 の40も超えて若い音楽も聞いてるみたいなね、うんうん、で下り顔で語ってるみたいな、わいやないか
ぴったりだね、
うん、
完全に一致だね、
まあ、いかんけど、
だいぶいかんけど
いかんけどわいやんけって思って、
なるほど、
うん、
辛いな、
うん、じゃあなんかジジイはジジイの音楽聴いておけ、おけと、と、どうせそのジジイ世代の、うん、我々世代の音楽聴いておけとって思ったんだけど、
うん、
そうは言われても、でも新しい曲聴いてると、
そりゃそうよ、
いやいいんですよ、うん、どんどん来るんですよいろんなところが、うん、そしてその、まあ、昔から聴いてるだけにこうその昔のやつの音をこう転じてこうなってってるところに見えるし、
うん、
そういうなんか追加した面白さも
ある
し
ね、ああなるほどね、うん、こういうところは違うぞみたいな、ね、
そう、例えば我々の世代のこういった音がこういう風になんか息づいてこうなってんねみたいなとかね、うんうん、いやそれこそゴリラ祭りに対してね、うん、あ、お酒のあの感じが出てるねとかね、
うん、
あるじゃないですか、
うん
うん、そういう楽しさあるでしょ、で、うん、そしてそういった人たちがなんかこう続いていくんだなみたいな楽しさを感じてたんですけど、いやでもちょっと現場に行くのは、
うん、
そういった若い人たちのね、若い人の現場に行くのはやっぱねちょっとね、
なるほど、
難しくて、
あ、
でもその中で、うん、私の大学の同級生の大北ってやつがいて、
はい、うん、
大北の母ちゃんが、
はい、
まあ私と大学の時にその母ちゃんが、
うん、
広島のキリンジのライブに来てたんですよ、
うんうん、
ところ50何歳ぐらいだよね、
そうだよね、
うん、なんだけどその母ちゃんがね、うん、こうね、ほんとライブハウスのうっちゃん後ろ、結構、まあ、まあまあ大きめの1000人ぐらい入るかな、
うん、
でホールの一番上の壁のところでこうやっていいねみたいな感じで聞いてる大北の母ちゃん見て、それはかっこいいと思ったんですね。
それはライブは殿下も行ったんだ。
ちょうど行って、なんか広島、ほんと珍しいパターンだったけど、広島でやるキリンジのライブに、
うん、
その大北と、
うん、
大北って言わなかったんですけど、私の同期ですね。行ったんだけど、そこに、いや、なんかちょっと恥ずかしいんだけど、俺のかんちゃんも来てんだよね、みたいな。母ちゃんなんで来んのみたいな話したら、うん、そういうやっぱインディーズの音楽っていうかとか、そういうキリンジも含めてそういった音楽が好きなのよ母ちゃんが、でめっちゃ行ってると、
お、
うん、で今日も来てると
めっちゃ行ってる、
めっちゃ行ってるんですよ、
すごいね、
正しいのよ当時ね、
当時ね、
うん、って聞いて、おお、でもなんかそういうなんか楽しみ方も将来あるんだなみたいな感じで、なんか将来もそういう風に音楽聴けたらいいなみたいな気持ちで当時思ってたんですけど、
そうだよね、
うん、いざその立ち位置になって
く
ると、ちょっとね、しんどい。
多分若い人たちは別に
気にしてないですかね。
気にしてないんじゃないですか。
気にしてないですかね。大丈夫かな。
こっち側が気にしすぎ、
自意識過剰すぎる。
気にしすぎな気がするけどね。分からんけど。はい。
ちょっと、頑張っていきます。